さん、おはこんばんちは。
こんばんにちは。
オリジナルワークが始まりました。ノーブレーキのアイムと、よろしくお願いします。あ、今日はもうアゲアゲで、
もうアゲでいこうかなと思って。
いや、ソーリーさん出てきたらどうなるのそれ。ややこしくなっちゃいますから。
頑張っていきましょう。いい天気、いい気持ち。
今日気持ちいいね、天気。
いい感じ。
いい感じですね。
今日はもうどうぞ。
どうぞ。
どうぞ。
どうぞどうぞ。
どうぞ、いい。
いい。
すいません、アイムタイムなんでごめんなさい。
いやいやいや、どうぞどうぞ。どうぞ、いいですよ。
いや、大したことなくて本当に。ね、海日和だ。いやー、いい。ね。
うん。
海日和だね、本当ね。
全く同じこと言おうとしてたよ。
シンクロナイトノーブレーキ。
シンクロナイトノーブレーキ。シンクロナイトノーブレーキってどういうこと？
そういうこと。
いや、もう分からんけど。
まあ、いい天気ね。
まあ、今話をすることじゃないんですよ、もう。
もうすでにその話をしますか。
はい。
しちゃいましょう。今話する話は置いといて。
うん。もう、それもさらに、うん、今話すべきことじゃない話があるんですよ。
お、お願いします。
サッカー。日本代表。
いつでしたっけ？日曜日？
日曜日。
あ、
負けてしまいました。
いやー、
日本残念。見てた？
全然見てなかったです僕。
おいちゃん、家にはいて、うん、朝のね、午前中の日本では10時からやってて、
うん、
テレビ がその時間来たらつくようには設定してたのよ。
なるほどね。
うん、で、その最後にテレビ使った時、俺消音で使ってたみたいで。
消音？
音消して。
ミュートね。うんうんうん、
ミュートだったから、着いた時もミュートだったわけ。
うんうん、
でそれで起きたから、もうベッドからそのミュート直すのも億劫で。
なあ、見れるな。
うん、最終的に音なしで全試合見たっていうね。見れるな。俺思ったんだよ、
うん、
バラエティ番組でもネタ番組でも、
うん、
今ね、なんかテロップ多い気がするのよ。
まあ分かりやすく見やすく笑いやすくね、
うん、だ、音なしでも面白いものが本当に面白いものだったりするのかもなっていう。
あ、今話する話じゃないですね。
そうなんですよ。サッカーの話もそうだし、俺が言う話でもないっていう。で、まあそれがあって、
うん、
サッカーゲームをね、お家で。
ウィニングイレブン？
FIFA 14。
ああ、また違うやつだ、うん。
そう。それをやろうと思ってね。
うん、
コートジボワールと日本。ゲームの中でちょっとね、悔しかったからリベンジしようと思って。
これってさ、ゲーム内ではどれぐらい差があるの？日本とコートジボワール。コートジボワールって能力的なグラフがあるさ。
いや、だからね、オンラインで、
うん、
その、まあ、アップデートを繰り返すから。
あ、そうなの？
選手とかはこうなんか変わるっていう風に聞いたことあるよ。
そんな変わらない？変わる？このステータスっていうの？
あ、やっぱりその有名選手とか操作してると、
うん、
そっからのこの日本選手っていうのはやっぱ動きはちょっとんって
違う、
うん、なる感じはするよ。
あ、まあまあまあ、それで。
で、負けたのよ。
負けた。お前がゲームで、
うん、
これは日本戦の前、現実の前、
うん、
現実の後
見てからリベンジって言ったでしょ、リベンジで。
あ、リベンジ、あ、ごめん、うん、
3対1で、
うん、
でもドログバ出てきて負けたな。ゲームでも。
わあ、やっぱあるんすね。
マジで。
あ、
で、FIFA ってよ、ウィニングイレブンはね、日本のコナミっていう会社のサッカーゲームだから、うんうん、日本人選手の顔がすごいリアルでしょ。
そう、
リアルな方だと思うんですよ。はいはいはい、FIFA はアメリカ、海外のゲームだから似てないんですよ、全然。
日本人が？
うん。
へえ。
もうなんかね、大迫とかも全然似てんよ。
大迫って誰？
大迫半端ねえよ。大迫半端
ねえ。宮迫じゃなくて？
いや、宮迫はいない。宮迫さんもね、サッカー好きだけど、雨上がりの。
俺もう全く、俺大久保さん。
うん、
いや、大久保さん、オアシズ感が出る、ね。
いやいや、俺も分からんよ、サッカーは。
うん、
まあ、にわかですよ、
うん。
にわかですけど、まあ、大迫選手とか、遠藤も似てない。全然似てない。
あ、そう。
うん、
俺、今回のワールドカップ、僕、ホンダのシュートシーンもまだ見てないですからね。
マジで、うん、あれはでもいいシュートだったな。あ、そうそうそう、ホンダが決めた、俺がやった時も。さすがだなと思ったね。
うん、
しかもね、
あ、この方が
大迫、あ、もう全然似てないですね、大迫選手。この今ね、実際に写真出してますけど、
FIFA のゲームでは似てないと。
似てない、日本人選手は。
ああ、そうなんですね。
だからウイニングイレブンでは、あの、海外の選手で似てないやつ、うん、俺ら知らないんだろうな、知らないだけなんだろうな、
うん、
日本に力入れてて、
何百人何千人っているからな。
そうよ、
うん、
で、まあ負けたのよ。で、悔しくてもうイージーにして7点
コンピューターの強さを優しいにして、
優しいにして7点差つけて勝って、
うん、
すごい虚しい気持ちになったよ。あ、
これが昨日の出来事と。
もう今さっきの話。
今さっきの話。あ、残念でしたね。
残念で思った。そのさっきの話もそうだけど、
何
数値、そういうスポーツゲーム、パワフルプロ野球でも 数値があるでしょ、バロメーターが。
うん、本人のステあのあれ、
例えばサッカーゲームだったらシュート力90とか、ドリブル、うん、ボール、そのキープ力90とか、
うん、フィジカル、
フィジカル、体の強さ、うん、こんなのってどういう風に基準決めてんのかなっていうね。まあ専門的な何かやり方があるんだろうけど、
だそれで言ったら俺なんかお笑いは何なのかな。
そうなのよ、
数値にしたら
ぜひ数値にしてほしいのよ、明確に。タレント名鑑ってあるじゃないですか、
うん、
タレント名鑑に載せていただいてるの分かります？気づいてます？タレント名鑑にブーブーいるんですよ、ちゃんと。
いや、まあまあいるでしょ。
お前なんか先週、先々週あたりからタレントとしての自覚がすごいな。
いや、タレントですから。
まあな。
いやいや、もう10年やってます
よ。まあまあそうですよ、うん。だから、
お笑いで項目でいったら何がありますかね。
ま
あ、アドリブ。
まあまあまあ基準、基本的なものから言うと、ツッコミ力とか。
ツッコミ力だ、アドリブ。
アドリブ早いわ。ツッコミ力、まあ、トーク力。
うん。
リアクション力。
瞬発力。
うん、まあ、まあ瞬発力とか、
うん、
あと何がありますかね。大体ね、 5項目ぐらい作ったらね、あの丸でグラフ作れる、
ダイヤみたいな、
ね、ダイヤみたいになるよね、今何個、ツッコミ、瞬発力、トーク力、ボケ力、リアクション力、こんなもんじゃないですか。
インパクト、見た目、
見た目のインパクト、
ね、第一印象、
サッカーでいうところのフィジカルかな、
どうかな。分からんけど、あ
違うか、滑り慣れしてるかどうかか、精神が揺らぐか揺らがんかだからな。
そうな、フィジカルだ、
当たりに負けない、強い当たりに負けないっていう精神力、精神力も大事かもね。
なんかな、
ならこれでいったら、まあお笑いのトップ、まあもっと上の先輩、師匠クラスの方一応置いといて、まあ、うん、ダウンタウンさんとかでいうと、松本人志さんはもう
オール5に近い
わ、限りなくこう丸に近いことなんでしょうね。
うん、
うん、そうなんですよ。
だ松本今、前線で活躍されてる方は、
うん、
そうだね、だから100ぐらいで表さないと、
そう、
一つの項目で、
そうそうそうそうそう、100、ベスト100でね、
うんうんうん、
うん、
でも99でしょ、もう大体みんなも、
だからまあプレイステーションでも何でもいいですよ、
うん、
ね、お笑い、お笑いファイト2017とか出たら、そのバロメーターで決定されて芸人が出てくるっていうね、まあ、どんな戦い方になるか知らんけど、
沖縄地区代表、
沖縄地区代表とか、うん、地区予選とか、あこれ面白いな、この基準がしっかり誰かつけてくれたら、
そうね、数字にしてくれたら嬉しいよね、
うん、それ参考になる、
嬉しくないな、でも嬉しくないかもしれない、
だからサッカーゲームとか野球ゲームでも本人嬉しくないかもしれないよね。
うん、まあまあそれはそうだろう、え俺もっとあるしって、
もっとあるしって絶対みんなそう思ってるもんな、
カーブもっとあるしとかね、
な
カーブのあるさ
あるよな、数値がな、
うん、
だから
ノーブレーキでいったら何なの、じゃあ100でいこう、じゃあこの5段階でいこう、5、まあいいか、5段階で
ノーブレーキ、
まず最初なんだったっけ、
瞬発力からいこうか、
瞬発力、ノーブレーキ、瞬発力、100だったら何、
俺70あると思うよ
一応、じゃあ、
一応ちなみにこの70っていうのは、
うん、
あのこの FIFA での、うん、FIFA14 っていうゲームでの大久保選手のスピードだわけよ。
いや分からんけど、分からんけど、なんかあーってなったな今。
日本で大久保選手ってがむしゃらに走って足速いイメージあるさ、
うん、
でもやっぱりメッシとかは90とかだわけよ、クリスティアーノ・ロナウドとかはゲームではね、
うん、
やっぱ20差あるわけよ。
いやそうだろうな、
でも大久保選手70って設定してる人がいるんだってことも知ってる上での、俺70、自分で瞬発力70かな、
ノーブレーキ、お前じゃないよ、ノーブレーキだ
よ、あ分けて考えようぜ、せっかくだから、
あそう、
うん、ブーブーさんは
瞬発力、
うん、
俺30ぐらいじゃない、
いやいやいや、
いや40ある、
そんな遅くないよ、
じゃあ、ま、は遅いだって、松本さんが90だよ、99だとして、
松本さん90、
まあ、松本さんが実際そうなの
か、ゲームでも99とかないから、
うん、
これはもう90、
そうそう、まあ、うん、実際そうなのかどうか分かんないですけど、なんかまあね、うん、雰囲気的な問題として、
うん、
あじゃあ60ある
？ 60 あると思うよ、下手したらね80あるんじゃない
かな、超えちゃう、
うん、
大久保選手
だってね、このラジオ本番中、生放送、
ゴヤさんにじゃあ、あいいですよ、ごめんなさい、
生放送でもちろんね打ち合わせなんてしてないから、うん、そこで急にハッピーとかハッピーな出来事とか、
ああそうだね、
滑るギャグを言ってくれ っ, つってお前言うんだよ、
そうだね、
普通の人言えないよ、ずっとああはい、
この時間もちゃんとあるけどね、このうーえー、の時間もちゃんとあるけどね、
うん、そうそうそうそう、だからまあ30とか低くはないよ。
ゴヤさんにじゃあ決めてもらわん、FIFA の人として。
65、
瞬発力長浜65、
アイムは
75、
やっぱ70、
まあまあじゃあ平均したら68ぐらいあるんだ俺なんか。
そうね、
うん、じゃあ次がツッコミ、
ツッコミ力、
ツッコミは俺なかなかいいと思うけどな。
僕ねツッコミ力自信ないんですよ、僕ツッコミのトーンじゃないんですよ、声がちょっと高すぎるというか、うん、太くてずぶとくて迫力のある声がやっぱいいと思うんです、ツッコミって。うん、なんか僕の声違う気がする、ツッコミじゃない、なんでよってなんかもう変なんですよ、
うん、でも俺もそれはできないけどね、なんでよやとかはなんか。
だからもうこれはもう生まれた土地が悪いって考えたら生まれた島が悪いんじゃない、大阪弁だったらバシッとはまるかもよ。
そうだ、確かにそうなんだよな、う
ん、なんでやねんって言ってみ、
なんでやねん、あかんがない
や違う、突っ込む気ないよそれそんな笑顔でお前、あ
なんでやねん、
ま、いやいやちょっと照れがあるよやっぱり、
なんでやねん、
あなんか違うな、
あじゃあないな、突っ込んでじゃないな、
僕じゃあ関西弁で突っ込んでみていいですか、
うん、あじゃあ布団が吹っ飛んだでいくよ、いくよ、
もうまあいいよ、うん、
布団が吹っ飛んだ、
なんでやねん、
あだめだめ、いや今のは、いや違うん
だ、いやいやもうこれ限界なのよ、いやいやこれ限界なのよ、
そこに寄せたでし
ょ、寄ってたんだよな、
じゃあの普通でいいです、アイムさんでちょっとやってもらっていいですか、
いやこお前
布団が吹っ飛んだ、
なんでやねん、いやもう違うでしょ、もうダメダメダメダメ、これちょっと照れちゃう、
あ一応お前ツッコミだからね、
一応ノーブレーキ、一応ノーブレーキとしてはまあツッコミという、
まあでも最近はなんか逆転してるけどね、
逆転っていうか特に決まってない感じで、
俺なんかねまあいいや、ツッコミがいない、いないというかツッコんだら面白くないやつばっかりなんですよね。
そうなんですよ、僕らが舞台上でよくやるネタっつうのはなんかあい、まあ、ブーブーがボケってなんか言った時に対して何も言えなくなるっていうボケが多いんですよ、でも実際誰も言えないと思うんですよ、
うん、
あんなボ、まあ、具体的には言えないけど、あんなボケに対してなんでだよお前おかしいだろって言う方が損するみたいなボケなんですよね、
うん、だ今もそうさ、
うん
うん、
だからツッコミ力なんなんかね、
どう思う、ゴーヤさんに判断してもらいましょう、
ツッコミ方が他と違うツッコミをしたいんじゃないですか、
他と違うツッコミをしたいかって言われたら、いや違うの、したいわけじゃないし、できないんですよ、
うーん、
まあまあいやいや、まあそういう話はいいさ、まあとりあえずどうなんですか、
僕はツッコミ力は40だと思います、
僕はでも俺
自分でね、
俺78あるんじゃないかな
まあ結構ツッコミとしての評価も最近ブーブーさん高いんですよ、
うん、
ブーブー70、
あ結構高いですね、じゃ僕40ぐらいだと思いますよ、うんね、
50
ですね、まあでもそれでもちょっと課題評価してくれてるなっていうありがたさあります
よ50でも
俺本当にね自信ないのよ、
50ないよ親さんって思ってるんだ、
うん、で何あとトーク力、
トーク力、あートーク力は、
トーク力はだから僕嘘つくのやめてからぐんぐん、あの何伸びしろがすごいと思いますよ、
自分で感じてます、
うん、
うん、
結構やっぱ言葉すぐその言葉の瞬発力、さっき言ったように僕70なんで、
うん、
もうバンバンバンバン出ますし、なんかあった時バババババっていろいろ言葉バババババ出ますから、
そうね、ライブとかでも、うん、ここ誰かコメントしないといけんなっていう間はお前がほとんど埋めてくれるような、
そうですよね、だからその あのあれで言うとトーク力は僕65あるかな、
いやもうちょいあるんじゃないね、
いや組み立てがちょっと下手じゃないですかやっぱり、
一応長いし
長いじゃないですか、
落ちんしでも
ダメっす
じゃん、でも雰囲気で、雰囲気は上手、雰囲気もある、
あ空気作り、
空気作りもある特殊能力、
あ特殊能力、ああ、うん、なるほどね、博士に治療を受けすぎたら、
うん、ブブブブブブブピンポンピンポンピンポンピンポン
あのステータスが減っていく代わりに手に入れるやつね、
ファンファンファンファンファンファンファンファン、
タイムプレイタイムだろこれわかるかな、
パワフルブレイキューだね、
わかります、伝わるかなこれ、
わかります、
ファンファンファンファンファンファンファン、
タイムプレイタイム、
パワフルブレイキューでスタートボタンを押して一回あの選手とか入れ替えするじゃないですか、待ってるじゃないですか対戦相手は、で焦ってスタートで解除しようとしたらまた押してしまって
タイムプレイタイムタイムプレイプレイタイム
ってなるんですよもう一回押せってなるんですよ、
タイムプレイタイム 待ってけ、まだあと2項目3項目ぐらいある
よ。もういいよ、もうちょっと飽きてきた。
もう飽きてきました小屋さん。
リアクションはブーブーさん、俺沖縄で一番あると思う、リアクション力。
うん、
本当にこれマジであ
るよね。
あると思います。あのインスパイア力は僕ら80とか90あるかもしれませんね。
すぐ使っちゃう、
すぐ使っちゃう、もう我慢できない。
フィルターが壊れちゃう、
フィルターがね、うん、リアクション力だけじゃ最後にちょっと皆さんに伝えたい。例えば今これ冷水ね、
うん、
今冷たい水飲みながらやってますけど、これを
熱あいいでしょ。じゃあテストね、もうこれで点数決めましょう、小屋さんに、うん、
まるでね、熱だ、これが100いったら全部カバーできるよ、リアクション。
もう見て、水滴ついてるよ、キンキンの、
キンキンですよ。
俺じゃあ熱い感じで、
うん、
熱い熱い感じで、熱い感じで、
もうとっても熱い。
じゃあいきまーす。
じゃあじゃあじゃあどうする、俺今お前の
かけられた方がでもいいんじゃない、
かけた方
が、自分で持ちに行ったら
いい、かけることすらもやめてみる。
全部エア、
全部エア、
うん、
でどこまでできるか。
いやもうそれ県内一ナンバーワンですから。
じゃあ
僕はもう
俺がじゃあせーのって言った方がいい、それすらもやめる、
それすらもやめて、もう聞いてる人がもう本当に、
じゃあ今もう普通に喋って、
イマジン、イマジンで、
イマジン、まあまあいい、いい、おー、いいんじゃないですか。じゃあ自分の
タイミング、一応なんかコップを、まあ、なんか持つというか、取る音とか必要じゃない、想像力の世界として。
あーなるほど、もうじゃあもうじゃあパッパッとかけるわ。じゃあ
うん、え本当にかける、
かけません。
ああいいよいいよ、
だからせーのでいいよ、
だからせーのもいい、大丈夫。
じゃあちょんちょんちょん、
待て待て待て、いや待て、熱いだろこれ、
熱いよこれ、お前どうする、
手熱くないのお前、
熱いよ、だからお前頑張ってやってんで、
こっちはやめてやめて、こんなん、ええ、あっ、ちょちょちょちょ、やけ、あっ、で、た、食べてる、食べてる、あっちっち、あっちゃ、危ない危ない危ない危ない、ええええ、もう、あっ、いった、
うわ、
あちゃちゃちゃ、ああ
どうですかね、どうですか皆さん、100点ですよね。今はね実際かけてないんですよ、かけてない上に冷たいですからね。皆さん心配してる方も多いと思いますけれども、これはリアクション芸が織りなす、
でもすごい火傷の跡が出てきた、
はあ、やっぱ脳はね、あまりの思い込みでね、
アンビリーバボーとかでやるや
つ、アンビリーバボーとかでやるやつですよ。ありがとうございます、まあ、サッカーの話でございました。
じゃあとそう、まあ、どうまとめ、じゃあ小屋さんからもらいましょう、何点か、総合評価、総合点数、
ノーブレーキの総合、
ノーブレーキ総合で73点、
あ高い、
待って、ここでじゃあリップ聞きましょう、リップ何点。
リップは総合で81点、
うわーリアル。俺らの73ってすごいリアルよね、うん、
いやでもどっかのグラフが突出してるはずだから、
まあそれはそう、リアクションだから100なんだから、うん、
どっかで突出してるから大丈夫。
それで
いいんですよ、リップはもう綺麗な、もう大なんていう五角形さ、
そうだ、どっちがいいのって話よ、
あっちがいいっす、
あっちがいいな、
あっちがいいっす。
なるべくこの台風さんの窓のね、
そうよ、この丸、
この丸い窓の形ぐらい、うん、まあいいんですよ、
そうよ、
ちょっ と、カクカクしてる方がいいんですよね。はい、ツイキャスでも配信中ということで、皆さん、コメントたくさん来ておりますよ。
はい、
わちゃこさん、
おわちゃこさんお疲れ様です、
ノーブレーキだね、
はい、
もうはいっていう、
いやランダムで出てくる時間じゃないですかこれ。
だからさ、なんかツイキャスルーレットで、あノーブレーキ当たった、まあ当たりなのかどうか知らんけど、アニゾーさんからさっきのリアクション上手っていう風にね、
おありがとうございます、
やっぱ上手ですよ、うん、で続いてまたアニゾーさんから、M はツッコミのイメージがあまりない、ボケができるイメージ、あつボケができるツッコミだから、それはそれでいいと思う、いやそれもそれで普段からボケられてる方にちょっとね、
うん、
まあ遠慮ではないですけど失礼かなっていう気持ち。
お前はオリジンでツッコミの枠もらったことないでしょ、ほとんど
ないですね、
ショートコントにしろ、
で僕の痛いところはそれについて拗ねてた時期もありました
から、そうやお前やろうするさ、
うん、
ショートコントとかみんなで割って
全体でやるときね、う
ん、みんなで持ち寄って、まあ、決まるじゃないですか、厳選した何個のあれがね、ショートコントが、うん、そしたら自分で入りたい役に入れるんですよ、でそっからみんなで、はい、うん、まあ、多数決で決めていくんですけど、
うん、
こいつツッコミにバンバン入るんですよ、一応だから、
いややっぱでもそれはだって逃げちゃダメじゃないですか、できるかできないか決めるのは僕じゃないですか、
いや俺からしたらなんでまだ気づいてないのっていう、
いやまあそうだよね、
あいや違うよ、別に文句言ってるわけじゃないよ、
うん、
で周りも言えないんですよ、
言えないでしょ、
ね、江森とこいつが張ってしまった張る時もあるんですよもちろん。そうなったらいや歩さん勝ち目ないでしょ。
いやそれでも戦うという姿を僕はみんなに見せたいのよ。
したらお前真っ当にやらんさ。真っ当に突っ込む。お前
真っ当にやってます。
声も変えてなんか変ななんで言うんだよとかっていうもう本当に台本をぶち壊す突っ込みをするんですよ。
おいおいおいおいちょっと穏やかじゃないお前いいか、はい、この成功法じゃ勝てない、うん、諦める、うん、それじゃダメでしょ。違う方向で声とか変えて顔とか変な顔にしたりとか。
さじゃあそのやり方は台本を殺してしまうわけよ。台本が面白いじゃなくてお前が面白いになっちゃうわけよ。
俺なんて言われた、誰かに何か言われたんだよ。
なんか言ってたの。台本嫌い。なんか
台本嫌いじゃねえ、台本にとっての毒って言われたんだ。まあいい薬にもなるけど、うん、悪い薬にもなるみたいなね。
そうだから面白くないって言ったらあれですけど、まあ、反応が良くないであろう台本を面白くすることはできるんですよ、アイムの力でね。
ああ嬉しい、それは嬉しいね。
でも、うん、面白いものを違う面白さにしてしまう、
変えちゃうっていうね、うん、これは辛いね。でも僕はね一生この仕事をやり続ける上ではもう、
いやすごいいいこと、
戦い続けますから。
うん、
でもただでもね、まあ、最近はもうそのツッコミ枠に入りませんし、選ばれませんよ、うん、そりゃまあ僕の仕事がようやくちょっと見えてきたかなっていうね。はい、皆さんからのメールをお待ちしてます。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。じゃんじゃん送ってください。それでは CM です。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ。
ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
おまじないおじさん。
はいはい、何ですか。
おまじないおじさん、
うん、
ソウキくんのお熱が明日の朝下がる、おまじないお願いします。
はい、わかったよ。チーチーンプイプイな、チーチーンプイプイな、プイプイ離せ、おまじないができないだろ。こっちに冷蔵庫入れるね、入れるかな、この大きなやつ入れるで、
うん、
で上の黒いところ入れるで、
うんうん、
そしてで飲め。
なんで飲まないといけないんですか。
ごくごく
ごくごくごく、あー、どうだい、
おまじないが
ストレッチパワーが溜まってきただろう。
なんで。
台風FM。
はい、オリジンは生放送でお届けしてます。ちなみに今のはツイキャスでも、ああなるほど、
最後完全に立場逆転してたよね。
いつ撮られたんだろうね、おまじないおまじないおじさんがまだちっちゃい時の、
ああおまじないおじさんゼロ
ゼロおじさんでもないと思うけど、まあ、リスナーの豚骨臭さんの息子さん、
軟骨くん、軟骨くんと早期くん、
はい、軟骨くんの声ですね。僕らのこの放送中に出てくるおまじないおじさんというキャラクターのオマージュというか、ありがたいね。
いいね。
ああこういう
風に俺の子供も覚えたギャグが一個あるわけよ。
おう、キシンくん、
うん、うん、ジュピノリさんの、うん、ウーパールーパー、
へえ、ほとんど知られてないやつだよね。
そうだけど、
まあ俺らが言うことでもないけど、
あ、まあジュピノリさんはね、よくノリツッコミが得意じゃないですか。
されますね。
まあ武器としてる、はい、でだから、しかもあれなんですよ、 いつ覚えたかも分からないんですよ俺の子供が。
マジで？
お前一応一緒にケンサンピンを見たことがあるんですよ一回だけ、
うん、お前がレギュラーでやってるね。
そうそうそうそうそうそう、ね、この時に一応やってたの一回だけ、
うん、
でこれ録画もしてなかったし、
うん、
見る機会ないわけ、
うん、
二度と、
うん、
なのになんかねラジオで朝よ、
うん、
嫁が保育園送ってる時に武田鉄矢さんが、うん、ウーパールーパーの話をしてたらしい。
それはそれで非常に興味深いですね、
うん、そしたら、
うん、
キシン君が、
うん、
ウーパールーパーイエーって言ったらしいね急に。で、うん、意味が何って言った
ら嫁はびっくりするよね、
うん、ウーパールーパーイエーしか言わないっつってはっ何言ってるのと思って
かわいい。
で思い出して嫁は、
うん、
あケンサンピンのもしかしてジュピノルさんじゃないって言って今でも言ったりウーパールーパーっつったらウーパールーパーイエーって言うい
やまあこれちょっと説明がいるよね。
あそうかごめんね。
ジュピノリさんにっていう、
うん、あそうだそうだ
うねウーパールーパーさんつったらそうそうそう僕はこんな顔してこんなやってエラが張っててね、うん、イエーっていう誰がウーパールーパーよっていうこのノリツッコミがあるんですよ、ね、
そうそうそ う, そうごめんなさい、ね、
このウーパールーパーイエーの部分をやるっていう、
うん、
かわいい
ですあれもやりますお願いも言いますよ
あ僕お、うん、お願い、ね、
まあまあまあまあも言います、
それ嬉しい、うん、ただねキシン君の記憶力確かにね昔から僕もびっくりさせられることがありますよ。覚えてない
僕逆に僕は忘れ
てる逆にこいつお父さん覚えてないってあの那覇マラソンの帰りに、
うん、
キシン君とだお前の嫁さんね、
うん、
の車に僕送ってもらったじゃないですか、
うん、送った
ねえまあキシン君は僕ん家に来たことあると思うんですけどそれは飲んだ帰りに送ってもらったりとか、
うんうん、あそうだよ、うん、
キシンが寝てる時とか夜中だからね、
うん、
でも夕方ぐらいにね
そうだね
俺ん家の方近づいてったら、うんアイムくんのお家だっつって、
うん、
びっくりしたのな。
バブも分かるよバブ
バブ
バブも2回ぐらいしか来たことないのに
しかも寝てたのにだよ、うん、これなんかやっぱありますよ記憶力すごいかもね、
うん、
キシンくんのただこういう力ってだんだんこう失われていく
まあまあまあねそんなもんみんなありますよ
っていういやでもこれすごいよ今何歳
30? バカ野郎俺お前28なのにや俺より先に生まれるすごいお前ドラえもんじゃあるまいでしょお前
ドラえもんっていう例えはどうかと思いますけど
僕は未来の子供ですみたいな
遠いな相変わらずお前例えが
よくあるパターンですよ
ドラえもん例えが相変わらずお前遠いわいやいや4歳になるよね
そうだね12月で4歳です。
ごやさんの子供さんのなんかこういうすごいまあよく聞くのがお化けが見えたりとかだなんか豚骨中さんの子供さんもちっちゃいのに
そう、ね、
こんな長台詞を覚えるってすごいよ。
これって今に始まったことじゃないさ、豚骨中さんのお子さんって、
うん、
前からねちょこちょこやってますよね。
親がびっくりするような子供の能力というか何か。
2歳でアンパンマンの絵を描いてました。
2歳でアンパンマンの絵をいや分かったんですか？アンパンマンだと
認識できたんですか？
丸丸ちょんちょんって目も
上手だったんですか？
見えないことはない。
ああいやでも2歳って相当ちっちゃいよね。
いやそうよ全然絶対描けない。ちゃんなんていうのちゃんと描けないっすね丸も。
だって2年はだって2年前まで受精卵だったんだよ。
2年10ヶ月前はね。
ああ、うん、
そうよだからすごいちょ2歳でなんかできるってだからテレビとかでなんかあるじゃないですか。
テレビ？
なんかドラム叩く3歳児とかダンス踊る3歳あれって
あれすごい
よな。あれ絶対俺嘘だと思うんだよな。
俺言った子役さんもすごいなって思う。
子役さんすごいな。
どうやって教えるの？俺らでもロケでディレクターに怒られたりするんですよ、うん、違う違う右とか
そうだ
そこ入らないとかもっとカメラ入って
さっきおしこのセリフ言ってほしいなんで言わないの
このセリフ行かないと次行けないですよとかなのにまあまあそんな怒り方したら子供はってなっちゃうでしょ、
うん、
やり方がやっぱあるんでしょうかね。
池上さんじゃなくて、
うん、
あのほら今上昇中の潔癖症の方忍さん。
あ坂上忍さん。
あの人あれですよね。
あ子役スクールの
社長あ、うん、校長かなんかやってますよ。あの人なんか見たけどすごかったっすね。
厳しかったね、
うん、まあでもあれぐらいやった方がいいんじゃないですか。
ライオンキングのちっちゃい頃のライオンね、
うん、
あちゃちゃあのあれよ
子供役
劇団四季の方への、
うん
ね
うん、
ちっちゃい方のライオン
ちっちゃい方のライオン
子役ちっちゃい時のライオン
ライオ ライオン
名前何でしたっけ。ムンバでしたっけ。ズンバでしたっけ。
心配ない
シンバ、うん、ちっちゃい方のシンバとか。
え
ライオンキング知ってる。
知ってるよ知ってるよ。
どんな話かじゃん。
ライオン崖に落とすんでしょ子供を。
はい
ん
それは
親ライオンが子ライオンを
違うよ。それはライオンがそうすると言われてる話でしょ。
いやだからあるでしょ劇中に
落とされたのはお父さんでしょ。
あそうなんだ。
悪いライオンに。
あそうなんだ。
うん、俺あれとハイエナと友達のライオンに、
うん、
が王様なりたいからっつってこのシンバのお父さん崖から落として、
ああ俺はもう分かんない、
ちっちゃい頃のシンバもなんか落とされて、そしたらイノシシと友達になるわけ、お前みたいな顔の。
おお俺はあれと思いました。この崖から落として、うん、俺ライオンキングが由来と思ってたんですよ、このことわざ。
そうなの。いや違うと思うよ、分かる。
子供を落として、うん、この子供がもう本当に崖を登らずに一人ですごい、
じゃあ何谷底から上がっていく物語と思ったの。
そうそうそう、谷底から親父を超えるっていう、上がらずに。
それもそれでいい話だけど
と思ってた。
もっとやっぱあるよ、いろいろ。だから嫁のライオンとかもいるよ、メスライオンが。可愛いライオンもいるのよ。
へえ。えで何の話でしたっけ。
いやいや、まあ、ちょっとその辺ちょっと整理していこう、いろいろ。
何何
物語勘違いして覚えてるよ、いろいろお前。
ライオンキング僕分からないっすね。
じゃあ桃太郎どんな話。
それはもうちょっとバカにしてますね。
いやいや、まあ参考に。
桃太郎は桃から生まれて鬼を退治しに行く物語です。
動物は
犬、猿、キジ。
おお。じゃああれは、
いやもう出ないよ、俺僕はもう賢いですよ。
じゃあ、あの花咲かじいさん。
花咲かじいさんは
ありあり
ありあり、花咲かじいさんは
ありありありあり、きたきたきた。
ああ、あれですよ、ここ掘れワンワンですよね。
は、ここ掘れワンワンか
ですよ。
どういう、なぜここ掘れワンワンが出てきた。
あのね、犬を拾っちゃうんですよ。
拾っちゃう、
おじいちゃんが確かね。
おうおう、ほ
いで。じゃなかったです。でこの犬が恩返しではないけど、うん、ここ掘れワンワンつって、
うん、
掘ったらザックザク出てくるんですよ、
いいものが、
金品財宝が、
うん、
それを隣のおじいちゃんが見て、
うん、
犬をかっさらうんですよ、
うんうんうんうん、
でかっさらって、
うん、
犬が、
うん、
ここ掘れワンワンしたゴミしか出てこないと。
大事な話だな。
で確か犬殺すんですよね、あれね。犬を抹殺するわけ、この、おじいちゃんぶち切れて。
最低だな。
もう抹殺して、
うん、
抹殺して、
うん、
さあ、なんで兄は花咲かすわ。あのじじい、なんで花咲かすわ。で、
うん、
遺骨を見つけるのかな。
遺骨
犬の遺骨を見つけ て、まあ、仮装して、粉にして
粉にして巻いたら、
あのそうそう、巻いたら花が咲いて、うわなんだ、確か大名さんがたくさん来るところで花咲かせますよね、なんだろうあれ。
でも今のところその悪いことしたおじいちゃんはお咎めないよね、何らかの罰は当たらんといけんよね、昔話の。
そうだよね、
法則としては。
え、おじいちゃんの夢は花を咲かすことでしたっけ。
もともとの目標、もともとの目的が花を咲かすことだったら、それはそれでハッピーエンドよね。
なんであのおじいちゃん花咲かしたの。
その辺俺もちょっと分からん、問題を出した方ではあるけど、なんか面白くなっちゃって花咲か、
ツイキャスあります、答え。え、なんで花咲かすの、あのじいちゃん。
花、
犬が抹殺されるまで会ってますよね、
なんとなく。
長い、
昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。まずおばあさんいます。
おばあさんいるんだ、
うん、2人は子供がいなかったので、シロという犬をとても可愛がっておりました、
うん、あ、
そしてある日このシロがワンワンって畑で吠えたら、もう宝が出てきて、
うん、
まあそれをね、隣のこの悪いおじいさんが見ててっていうところまで会ってます、うんうん、で、次の日おじいさんとおばあさんがシロのお墓参りの畑に行ってみると、シロのお墓のこの棒ね、棒を刺しただけのお墓なんだろうね。
あ、もう抹殺された後ね、
うんうん、一晩のうちに大木になっていた。
あー、なるほどね。
でおじいさんとおばあさんはその木で臼を作ってお餅をつきました。あ、せっかくこうでっけえ木がなって、そう切り倒して、
デジだな。
白の木だってなって大事にすると思ったら切り倒してね、
切ってちょっと利用しようと思ったんだ、
餅食うために臼。
デジやさ。
すると不思議なことに餅の中から餅パクって食べるでしょ、
うん、
あ、はってなって見たら宝物が出てき
た。おーおー、すごいすごい。
で隣の欲張りじいさんが、
もうこれまた見ちゃったんだ、
うん、もうちゃ、もうずっと見てるな。わしも餅をついて宝を手に入れたい、おめえの薄をわしに貸してくれって言うんですよ。
薄をね、
で、まあ、薄を無理やりこう借りて、うん、自分の家で餅つくと、まあ、で餅できるじゃないですか、
うん、
食べてあっはってなるじゃないですか、
うん、
石が出てくるんですね。石ころが。
ワンチャンマジックですね、まさに本当に。
で、いまいましい薄めつせ欲張った欲張りじいさんは、薄をこう斧でバチン叩き割って、
弟子だな、このじじい。
焼いて灰にするんだよね。
うん。
で、大切な薄を焼かれたおじいさんは、せめて灰だけでもっつって、薄を焼いた灰をこうザルに入れて持ち帰ろうとしました。その時に、灰が風に飛ばされて、枯れ木に、こう、ふわっとこう、かかって、
この。ああ、枯れ木に花を咲かせましょう。
それで、こう、満開の桜が咲いて、で おじいさんは嬉しくなって、枯れ木に花を咲かせましょうパーッと言いながら、次々に灰をまいて枯れ木に美しい花を咲かせましたと、
うん、
ちょっと精神的にやられて
え、これ妄想なの？いやいや、幻覚なの？
だって枯れ木に花を咲かせましょうパーッて言ってって書いてあるもん。パーッて
パーッて言ってたって
やっぱ辛い。だって自分の犬も殺されて、
そうだね、薄もな
割られて、灰がで桜が咲くんだよ。それもちょっと、
え、お咎めなしなんだ。じゃあ
そこへお城のお殿様が通りかかり、ほう、これは見事じゃ。お殿様は大層喜んで、おじいさんにたくさんの褒美をあげました。
うん。
それを見てた欲張りじいさんが、また
また、
おい、わしも花を咲かせて褒美をもらう、その灰をわしによこせ
デジだな国や。
無理やり灰を取り上げると、お殿様に言いました。殿様、この灰はわしのものです。わしが枯れ木に花を咲かせますから、わしにも褒美をください。パー
パーって言うんだ。言ったんです。
で、欲張りじいさんは殿様の前でたくさん花を咲かせようと灰を一斉に撒きました。すると
石になった。石になった。
灰がお殿様の目に入って、
お、うん、
欲張りじいさんはお殿様の家来に散々殴られましたおしまい。
ひどい落ちよ落ち、石になってお殿様に当たったとかなんかじゃなくて、
はあってなったよ殿様が。
ちょこっと目に入って、
だからでも逆に考えていい殿様見ててくださいよって灰幕やし、で殿様の目にあ
っちょっとちょっと入って、
あがーってなって、目いたってなって、
僕たちが
バカ
ボンボコボコにしたんだ。
おしまい。
あー、
こんなお話でしたね。
でも大木だからまた切ればいいのにな、おじいちゃんはな。で、薄作ればいいのにな。
ああ、まあね、うん、そりゃそうなんだけど。
まあまあ、この後もあるんでしょうね。
2みたいなのがあるんだろうな。うん、さあ、どうするかよね、この欲張りじいさんが。今度
は。そうだよ、だって死んでないから。
うん、生きてやるね。
うん。シェアし、うん、なんか仲良くなればいいのにな。
この木をだから手に入れようとするんじゃないの、今度はまた。
うん、
でもここまで来たらもうなんかもう怖いだろう、犬の呪いと思うでしょう、さすがに白の。わからないんか
わからないだろう、たまたまと思うんじゃないか。
このおじいさんがまた別の村にこうも入れられなくなってさ、殿様から追い出されて、うん、でまた別の悪いじいさんとして出てくるんじゃないの、物語としては。
ああ、うん、もうだこの後の
あれもそうさ、あのスズメの話、
下切りスズメ。
下切りスズメ、あれ怖いな。下切りってどういう、どんな話ですか、あれ。
あれどんな話でしたっけ。
なんかあの大きい箱とちっちゃい箱どっちがいいって選ばされて、欲張りじゃない方がいいものが入ってる。だから同じ人生よこれきっと。わしは大きい方を選ぶぞっつって開けて、なんかの死体が虫かなんかいっぱい入ってたとか、そういう話だと思うよ。
下切りスズメ、じゃあちょっと考えてみましょう。
下切りってことはベロ切られるってことですよ。怖いね。
あれはあれもあれじゃ
ない。スズメがベロ切られるのかな、もしかして。
そうだよ、スズメがスズメを拾っちゃうんですよね、確か。
あ、
違うかな、スズメの話はちょっと分からんな。
あるところに優しいおじいさんと欲張りで意地悪のおばあさんがいました。こうおばあさんね、今度は欲張りばあさんの話、うんうんうん、でおじいさんが森の中へ行くと1羽のスズメが怪我をしていました、うん、で家に帰って手当てをしてあげて、おちょんという名前をつけて可愛がりました。
聞いたことある、おちょん、うん、
おちょんね。でしかしおばあさんはおじいさんがスズメを可愛がるのを、面白く思っていなかった。
あ夫婦、あそうだ、夫婦ですよ確か。うん、
ひどいですよ、こっから
もうひどいの、序盤じゃないの。
おじいさんが出かけている時に、おちょんがおばあさんの作った海苔を食べてしまったと。
うん、
おばあさんはもうブチ切れて、おちょんの舌をハサミでパチ
ッ。怖っ。
帰ってきてそのことを聞いたおじいさんは逃げてったおちょんを探しに森に行きました、うん、おじいさんがスズメのお宿を探し当てると、おちょんが出てきて歓迎してくれました。
舌ないのに、
うん、スズメの世界があるんでしょうね、
うん、
で帰りにお土産として2つのつづらが出てきて、どちらか好きな方を持っていくように言われたおじいさんは小さい方のつづらを選んで持って帰りました。家に帰ってつづらを開けると中からたくさんの宝物が出てきた。しかり欲張りなおばあさんはおじいさんが小さい方のつづらを選んだと知って、またブチ切れて、
うん、
なんで小さいの大きいの取ってきなさい。で、その大きい方はもっとたくさん宝があったでしょっつって、雀のお宿におばあちゃん行きます今度は、
うん、
そして帰りに大きいつづらを選んで持って帰ります。おちょんは家に着くまで決して開けないようにって言うんですけども、まあ玉手箱みたいな感じね、
うん、
待ちきれなかったんですおばあちゃんは。
そりゃな、
開けてしまったんですね。
うん、
どうなったと思います。
ちっちゃくなった。
違います。やっぱバチ当たりましたね。中からチミ毛量、チミ毛量というまあちっちゃい妖怪、まあ、バケモンがたくさん出てきて、びっくりしたおばあさんは慌てて家に帰りました。おしまい。
おいや、でも一応悪い人はいないのよ。これってスズメゴリ一番悪だと思うな。
なんでよ。
だって
かといってベロ切っちゃうこともダメでしょうよ。い
や、それはまあ一応佃煮、海苔を食べたって一応ペナルティは一応あるさ。
だからといってやりすぎ、
それはそうよ、それやりすぎよっていう物語じゃないです、うん、俺が一番不思議に思ったのはおじいちゃんに箱を選ばせたのが不思議でたまらないな。
あ、もしかしたら
大きいの頼んでたらおじいちゃんがなんだで誰だった、寝どぐばだった、
何言ってるば、
誰に、妖怪
チミモリョウ、
チミモリョウに襲われて落ち返ってたわけでしょ。
違うわけさ、もうおちょんは分かってたわけさ、おじいちゃんがちっちゃいの取るって性格も。
そしたらちっちゃいの最初から渡せばいいのに。
だから おばあさんを おびき寄せるためにおちょんはもう画策してたのよ。
いやでもだ、お化けが出てきて走って逃げただけでしょ。
どうせおじいさんがおっきいの持って帰ったとしてもおっきいものからいっぱい宝箱が出てきてたよ、うん、でもう一個箱あったんでしょ、うん、ちっちゃいやつを、なんだあれも取ってこない、あれも宝箱入ってるって、おばが取りに行くよ、どうせブチ切れて。
じゃあ
そしたらちっちゃいつづらからもっとちっちゃい妖怪チミモリョウが出てきて、ヒーって驚いて お家に帰って。
なるほどね、それはあるかもしれん、
うん、
おばあちゃんを呼び寄せるためのじゃあ罠だったんだ。
そう、罠というかね、
うん、
やっぱこういう罰を与えな、俺ら漫才でもやったけど、
うん、
ね、昔話って何かやっぱ由来がね、こう言い伝えというかこう教訓として学んでいくものが多いけど、
うん、
浦島太郎に関してはよくわからんよなっていうネタを。
あれはもう意味がわからないんですよね。
だこれだったらね、欲張り意見とか動物大事にとかいう意味があるよ。さっきのね、花坂じいさんも、
うんうんうんうん、
欲張って、ね、命とか奪ったらこうバッ散々殴られるよとか。
浦島太郎はいじめてる亀を助けて竜宮城に行って、でお土産もらって開けたらおじいちゃんになったっていう意味がわからない。
何が伝えたいの。時間は大事だよとかっていうことなのかなっていうふうに、その僕らの漫才で終わらせたんですけど、
うん、もう意味がわからないんだよな。なんで開けてはいけない、
開けちゃいけないものを開けるなって話なんだよね。きっとじゃあダメって言われたのもダメなんですよ。
じゃあもう振りがもう意味わからなすぎるだろ。いじめた亀を、いじめられてる亀を助けてっていう、
開けちゃいけないで言ったら鶴の恩返しもそうなのよね。
そうね、襖を
あれも開けちゃいけない話、
うん、
あれもお前助けてな、開けたからつって、あすいません、もうじゃあ見られたんでお疲れしたつって帰るんだぜ。
いや実はこうこうこうだったんですよ、すいません、だ今これから頑張りますんでよろしくお願いしますっていうのが筋だよな。
筋だよ、だって助けてあげたんだから。
いや見たらびっくりするかなと思って開けないでとは言いましたけど、もう一回もう見てるんだったら
なんかな、助けてあげたのに、うん、開けてしまったことが全部罪みたいな。
はぁ、見よった。
そうそうそう。
はぁ、見よった。はぁ、行ったの。
はいはいはい、みたいな。
あぁ、もう帰ります、帰ります。
いや、ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。
罠に引っかかったの、お前だろ。
ってなるよな。
助けた。いいよ、別に。その姿でいいから。ちょっと、
ちょっとだから。
ずっとここにいてくれ。
いるか、もしくは旗作ってくれ。それ、うーって金にするからさ。
定期的に持ってきてくれ、その着物を。
うん。見ないから。あんたの姿見ないから。
どっか行ってもいいよ。定期的に。
でも、ツルサイドは。いやいや、
もうダメです。約束破ったんで。
ツルサイドはもうね、
意味わかん、逆切れですよマジで。
亀もでしょ、
亀、
亀に関しては竜宮城規模で逆切れですよ。いや開けられたのそっちなんで。
そうだよ、おじい、いや言ったじゃないです
か、浦島の方も、うん、絶対ね何らかの方法で行こうはしたんですよ、竜宮城に 何らかの抗議を申し立てに、
おじいになった後にね、
うん、
ずっと浜辺いたんですよ、いじめられてる亀いないか探
してたんですよ。そうだよね、うん、絶対辛いよな、
うん、またあいつに会おう
かも。また見つけたらマジでコテンパにしちゃうからなっていうね。でも実際まあ亀があったとしても、いや開けたのそっちなんでっていう、
っていうことさ。いやもう言いましたし、
なんか非常にアメリカンな話
そう、浦島太郎に関しても意味がわからないなっていう、
意味がわからない、
うん、さあ CM いっちゃいましょうか。そうか、ツイキャス全然拾えてないですよ。
文禄さんからツイキャスで、おちょんは幼女でエロいことをしたので怒ったおばあさんがそんなことをしないように舌を切った説がありますよ。
あ、これまたなんとかグリム童話みたいな、
本当は怖いグリム童話
みたいな感じですかね。
まあ実際にあった出来事を昔の人が動物と何かキャラクターを置き換えて、その昔話今に後世に伝えたっていう可能性もなくはないよね。
うん、だまあ不倫をしたってことだよね、要は。
そうだね、
この説で
言えば、この幼女がね、うん、まあそれで舌を切る、まあ、まあ時代が時代だったりする
ね。ありえますよ、う
ん、恐ろしいですね。はい、CM 開けましたらですね、すみません、メールの方も来ておりますので紹介していきたいと思います、はい、それでは CM です。
首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
お母さん、なんでいつもマルイチミートでお買い物するの？
それはね、マルイチミートの豚肉、野菜は生産者の人たちが一生懸命健康に育てていて、美味しくて栄養豊富だからかな。
ふーん、
健康な食材を規則正しく食べてれば薬になるからね。
異食同源っていうやつだね。
なつこは難しい言葉よく知ってるね。沖縄は昔からその考えがあるからね。お母さんもそれを見習って料理してるわけ。好き嫌い言わないで野菜も食べないといけないよ。
はーい。
マルイチミートは生産者の方々が一生懸命育てられた健康的な食材をこれからも提供してまいります。
これ食べなよ。ダメだ、頭入ったらもうお尻が出ちゃうよ。いたぞー、わー逃げる逃げろ、わー逃げる逃げろ、バーン、あ、撃たれてね、女の子が。どうしてこんなことやったんだ、胸殺しだ。いいよ。
台風 FM。
シャレ場所で聞け台風 FM。 銀座も最高速度、今宵も断線、見ゆだれな港時など忘れ、飛び込め高校沖縄那覇最前線、台風 FM 78.0 Stay tuned Peace。
はい、優しい怪獣もやってくれましたね、
ありがたい。
ただね、そんなに僕らがこう大事に取ってるものでもないものをやってくれるっていうのは逆にちょっとありがたいけど、ちょっと困惑もするっていうね、なんか不思議な感じになりますね。さあ、まあ実はですね、僕今日17日、明日が誕生日なんですよ。
あ、そうか、
29歳になります。
明日か。
はい、明日29歳になるということなのかわからないですけど、リスナーのレイちゃんさんから
本当よ
差し入れいただきました。
ありがとうございます。これ一応僕の、僕のもね、オール歩む、オール歩む、
あ、こ、あ、全部僕の、
はあ、し、何しに来たわ、あいつ。
すごいな。お前多分ね、あの、罰当たるタイプの、大名の家来に殴られるタイプの。
火曜日全然、まあ、あれですけど。いや、
ちょっと待って、でも商品の説明させて。
はいはい、
お菓子というわけじゃなくて。
そう、これめっちゃ嬉しかったな、俺。逆だったら。
中野スタイリングワックス。中野スタイリングワックスという、僕が以前ファイ、Facebook、Twitter でちょっと取り上げました。
うん、
高いワックスなんですよ。これなかなかないんですよ。1個1300円するんですよ。ヘアワックスね、髪につけるやつ。
でも13回以上はできるでしょ。
まあいや、1回100円っていう
って考えたら、
いやもちろん、
うん、じゃあいいよ。
これ2つと、あとギャッツビーの、涼しいボディーク
ール、これいいよ、
脇を押さえるサラットスティック、しっかり塗り込め、夜まで高密着、
スプレーやったりこう塗ったりしてスースーするやつ、
この4つなんですけど、これ全部僕ですか。あら、まあ、
いや今からでも大丈夫ですよ。
いや、というのも僕あれなんですよ、耳の赤がジュクジュクタイプではなくて乾燥してるんですよ。
はい、
それって遺伝子的に劣勢ではあるんですが、その人って体臭あんましないんですよ。
へえ、お、僕は結構
ジュクジュクタイプでしょ。
ねっとりタイプですね。
ゴヤさんもそうでしょ。それが遺伝子としては普通なんだけど、僕、うん、もうカッサカサなんですよ。だから綿棒で取れないんですよ。耳かきじゃないとダメっていう。で、足も匂いしないし脇も臭くないんですよ。だからこれは長浜くんに、
いやいや
臭いから、
だからそういうことでしょ。
いや、違う違う違う、
匂い。それもあるし、いや、レイちゃんさんせっかくお前にってあげてるんだから。
でもね、本当にこの、必要としてる、臭いでしょ？
いや、でも。
本当に必要としてる人が使った方が、やっぱレイちゃんさんも嬉しいわけよ。一回俺の誕生日プレゼントとして、でも本当に僕あんま匂いしない、体臭ないんですよ。
うん、脇汗をさ、もう脇汗も書いてるから。
でしょ？
じゃあもらっていいですか、本当に。
うん、それは俺に聞かんと。
あ、そうか。そうか。一回、レイちゃんさんお前にあげてるから、今、所有権はお前か。あ、そうか、そうか。
俺に聞いて。
もらっていいですか？
ダメ。ごめん、ごめん。ごめん、もう分からなくなっちゃった。これ、だから、シェアして使います。ありがとうございます、本当に。
あれ、いや、でも、うん。いや、正直、一発目よりか嬉しくないよね。
そうか。でも、ワックス使わないでしょ、丸坊主なんだから、長浜君。
いや、ワックスは使わないですよ、もちろん。
ありがとうございます。
いや、だから火曜日。ね、当たり前じゃないですけど、差し入れなんてめったにないじゃないですか。
ないですよ。
他の曜日なんてさ、当たり前のようになんか食ってるでしょ、毎日毎日。
なんかね、僕らのことをかわしてるかのように周りがありますよね。
警告るたんびにみんななんかこれもらいました、
火曜日の前の時間の番組で、おりちゃんもなんか絶対食ってるよね。
甘い匂いして、後輩の鉄が、ブーブーさん食べます？
は？
いらんし、差し入れなんていらんし。
食べてるさ、お前。ちょいちょい、
いや今言わんでいい
ありがとうっつってパクパク食べてるさはい、ありがとうございます。
いや本当ありがとうございます、はい、デージ嬉しい。
もう29ですよ明日で。まあまあもうあと何時間では、まあ実際何時何分っていう話されたらもうテンション下がるんですけど。
大丈夫、しないですしないです
まあね、29歳、いろんなことに感謝しながらね、
うん、
頑張っていきたいと思います。ありがとうございます、はい、さあメールです。こちら行きましょう。火曜日オリジンアワー、ブーブーさん、あゆむくん、ごやっち、こんにちは。
こんにちは。
豚骨衆です。
ありがとうございます。
2010年3月16日オリジンアワーを聞きました。
2010
年3月の16日、何の話してるか覚えてます
よ。いや全く分からないですよ。
包茎とおっぱいの話でした。
おお、こんなテーマを僕ら触るようになってますか。
もう2010年の段階でもう
かなり上のレベルにいますね。
そうですよ。その中で長浜さんが包茎手術に行って報告すると言ってましたが、報告はまだですね。
いやまだですね、行ってないですね。
行ってない。え、包茎なの、うん、自分。
僕火星です。
あ、本当。
はい、
こういざという時にこうグッていう感じの。
やっぱ気持ちが高ぶれば高ぶるほど出てきますよ、前に前に。
あ、そっかそっか、うん、それがね、日本のサッカーにも生きればいいんだけどね。
ほんとね。
ラインが下がってるっていう風に専門家言ってたから、リスクのある攻撃を目指してほしい。だから前に前にという気持ち。
そうね、うん、出るときは出る、
出るときは出るという風にね。
出すときは出す、
こういう風にね、
うん、
あの話をしてたんだろうな、その時も。
いや、もっとあれだったと思う、まあ、下手くそだったと思いますよ。
2010年の火曜折り泡の特徴は、長浜の沸点が低い、すぐ切れる、下ネタ満載、メールが3通、アイムがテルヤ、こんな感想です。楽しいね。では、
あ、僕今とあんま変わってない感じじゃないですか。
僕の今日4通、ね、通メール来てる。ただ僕の名字がガナハになってるっていう。
沸点はでも僕低くなったかな、あ、高くなった。
沸点が低いってことはやっぱすぐ切れる。
僕怒りやすくなりました。
いや、僕もともとそんなイメージないですよ。
ですよね、うん、うん、まあまあまあ、
ちょっとムカついてます。
うん、今のなんかムカついてます。
沸点低いじゃないですか
沸点低くないしっていう。
マジで
昔から沸点低くないしって。
切れてるでしょ。でも
切れてないっす
出た、ありがとうございます。
すぐ使っちゃうんだよな。
火曜オリアワのサーキーイージリ楽しかったなあ、先週ですね。ありがとうございます。ブーブーさんのファミマの CM 楽しみに見ている次男に応援ありがとうの歌をよろしくお願いします。事務所的に難しいなら男とブスのラブゲームをサビの部分だけよろしくお願いします。写真はブーブーさんの CM を見たら動きが止まる次男ということでね。沖縄ファミリーマートさんの
これね
CM をね出させていただいて、
僕のなんていうんですか、
うん、
いないところで、
うん、
第2弾があるらしいですね。
ほ？
で僕が参加するのかどうか分かんないですけど、
おお。
CM で第2弾って出てるんですよ。
あ、長浜が出てない CM が出るってわけじゃなくて、それも分からずに。
分からないです。だからこの CM は継続してファミリーマートさんとの。
いや、まあでも結構出てるさ、この、まあ、沖縄でしかやってない CM かもしれないけど、
うん、
なんかまずはファミリーマートに行く。
そう、説明の CM にも僕出てますから。
ね、すごい緊張感漂う表情で出てるじゃないですか。
そうだからファミリーマートさんとこのアルクーポンがのこの、うん、
コラボ？
コーヒーの、
うん、
この交換が第2弾が始まるのか、
ああなるほどね、
CM ごとも全部丸替えの第2弾が始まるのか分からないんですよ。
早い段階でね、もうコーヒー売り切れましたからね、うん、僕もアルクーポン始めたんですけど、すぐもう 好評につき好評につきでね、う
ん、ただ CM が入れ替わるのに関してはまだ僕にはオファーは来ておりません。
大丈夫よ、そこはもうどしっと構えて沖縄の合理化あやめになろうよ。
友達以上、
うん、CM キングになりましょうよ。あ、
そうね、
うん、
パンでも食べちゃおうか。
なんか山崎パン、
山崎パン、わから
ん。あ、ランチパックか、
ランチパックか、あのイメージしかない。
あ、美味しそうだね。沖縄、うん、沖縄売ってないですからね。え、今日後番組あるんですか。メールが紹介できませんでしたね今日も。
うん、
ありがたいですね。
して一応でも1通しか紹介してない。
いや今日は
4通しか来てないから
、ね、昔話のお話をしてしまって。いやいや、いいんだよ、全然いい。ちょっとね、
じゃ今のお前の言い方はもうたくさんあって。
いや、いいさ、それ言わなければいいじゃないのよ。言わなければね、バレないことでしょ。
うん、ありがたい。
旧具志堅市の俺さんなんて1時間前の番組にも出して、この番組オリジナル
で
出して
。でも旧具志堅市さんはあのこれいつ送っても大丈夫なメールが多いから、
ああ、ためストックしている可能性もあると。
いや、こんな扱いはダメですけどもダメですけどもね。そう、旧具志堅市さんの最後に読みたいよね、確かに。
そう、だからそれだとやっぱ時間
が、そうで、僕がね、今ちょっと2分ぐらいあったけど読まなかったのいつもね、あわあわしてもったいないなっていうことで、
もったいない、それそういう判断もできるようになったんですね。
そんなことやるぐらいだったら読まない方がいい。
青いおんぶひまさんもメールありがとうございます。うん、そして、バーダック&ターレスさんもいただいてますね。お、元沖縄大好きさん、
お、
ありがとうございます。沖縄大好きさんね、あったんですよ、 道でというか、
うん、
某局で。で、僕初恋クロマニオン、他の芸人もいたんですよ。で、他の芸人に沖縄大好きくんが自己紹介しよったんですよ。あ、はじめまして、沖縄大好きです。で、初恋が
分からんだろう、
はなんか沖縄のことが好き宣言をしただけなのかもしれないし、
ラジオネームとか言わんとな、
うん、何もだら俺らがいや、ないやいや、ちゃんと言わんとつって。はい、今日、まあ、またぎで誕生日でございますが、はい、プレゼントもいただきまして、
僕は7月4日ですので皆さんお待ちしております。
満足です。また来週ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。レイちゃんさんもありがとうございます。
ありがとうございました。